今日のタイトル、〇〇なければ SDA にいる必要なし。あなたはこの〇〇に何を入れますか。〇〇これ二文字ということではないんです。3でも4でも5でもいいんです。とにかくですね、これがなければ SDA にいる必要なし、なし。この丸にあなたは何を入れるでしょうか。教会に愛情がなければ SDA にいる必要なしでしょうか。第7日安息日がなければ SDA にいる必要なしでしょうか。あなたは何を入れますか。もう何十年も前のことです。アメリカの SDA 教会で教会員にアンケートが取られました。アンケートですからいろんな質問があったわけですけど、その中にこういう質問があったんです。あなたはなぜ SDA になったのですか。そしてどうして SDA にとどまっているのですか。まあ、当然いろんな答えがありました。一番多かった答えこれなんですよ。 SDA になった理由、 SDA にとどまっている理由は証の踏みがあるからです。これが一番多い答えだったそうです。キリスト教国は違いますね。日本のセブスでこういうことを言う人はあまりいないんじゃないかと思います。アメリカの人こう考えるわけですね。他の教派からSDAA に移った人はいっぱいいるわけですけれども、聖書を信じキリストを信じるのであるならば、前にいた教会でできた、何もセブンスにならなくてもね、前にいた教会でそれはできたと。バプテストでもルーテルでもそれはできると。何も SDA になる必要はない。しかしこの教会には証の踏みがある、だから自分は SDA になった。自分がいた前にいた教会には証の踏みはなかった。キリスト教国の人はこのように捉えるわけですね。もうこうなりますと証の踏みがあるかないか、まあこれはですね非常に意味がありますね。証の踏みは霊感の書であるから素晴らしいのです。月刊誌サインズやライフの中に牧師が書いた記事があります。牧師はその原稿を書くために、まあ、熱心に祈って準備をしたでしょう。そして神様がその祈りに応えてくださって、精霊で導いてくださってですね、その原稿が書かれたと思います。さてそのように神様が精霊によって導いた、その場合神様の霊感があったというでしょうか。神様の聖霊の導きによって書かれたものであっても、それらすべてが神の霊感によって書かれたとは言いません。なぜなら霊感を受けるのは預言者です。サインズやライフの記事でこれは預言者が書いたのではなく、普通の人間、まあ、牧師が書いたものですね。これはルーテル、カルビン、スイングリー、ビリー・グラハム、ウィリアム・バークレー、香川豊彦、内村勘蔵、山形俊夫、島田真澄であっても同じです。彼らが書いたもの、聖霊の導きがあってもですね、しかし霊感を受けて書かれたとは私たちは言いません。なぜならば霊感を受けるのは預言者なんですよ。彼らは偉大な指導者、牧師、伝道者、学者であっても預言者ではありません。ルーテルを預言者という人一人もいないと思いますよ。以前聖霊の賜物を学ぶという講座がありました。あなたの聖霊の賜物は何だったでしょうか。与えられた聖霊の賜物があれば、それはキリストの体を作るため、人々の救いのため、御業の発展のために与えられたわけですから、それは活用しなければなりません。聖霊の賜物、 25種類前後あります。その中に預言者という賜物があります。このですね、預言者という賜物をエレン・ジー・ホワイトが受けたとセブンスデーは信じているわけです。2期の人は信じなくていいですよ、2期ですから。でもセブンスデーの人はですね、その霊の賜物、預言者をエレン・ジー・ホワイトが受けたと信じているわけです。このような意味で彼女が書いたものは、これは霊感を受けて書かれたものです。キリスト教書、たくさんのキリスト教書がありますけれども、それらは聖霊の導きがあっても霊感を受けて書かれたものはほとんどないわけですね。というわけでですね、私たちの教会には霊感を受けた書物があるというのはですね、これはすごいことなんですね。あの聖霊の賜物、あれは聖書時代だけのものではないんです。これ世の終わりまであるものですね。さてですね、彼女は霊感を受けて書いても、しかし聖書ではないんですよ。聖書は創世記で始まって黙示録で終わったんです。誰も聖書に加えてはいけないわけですね。ですから彼女が霊感を受けたという場合と聖書が霊感を受けて書かれたという場合、これは目的が違います。さて、霊感の書を持っているということにおいて、もうセブンスでは特別な民であります。さてですね、そのセブンス・デー・アドベンチストの宝、あなたは読んでますか、学んでますか、従っていますか。これセブンス・デーの宝ですよ。どうぞ持ち腐れにならないようにですね。1985年、私が札幌にいた時にですね、自然気境のために1ヶ月ぐらい入院しました。まあ、肺に穴が開いたわけですね。入院しました。牧師の入院です。何持って入院するでしょう。聖書と教科とライフとっていうふうに何持って入院するか。で、私はですね、まあ、それに加えてホワイト選手11冊の中のその中の1冊を持ってですね、入院をしたわけです。で、病床で毎日毎日読んでですね、もう感動しましたよ。もうこのホワイト選手っていうのはもうすごい本だと思ったわけです。で、それまでに読んではいましたけれども、計画的でもなければ組織的でもなかったわけですね。そして、病床で決心しました。これを規則的に計画的に読むことを私の日課にしようというふうにですね、三日坊主で終わりませんでした。もう30年超えてるわけですよ。人類の曙が始まって大騒動が終わったらまた戻ってくる、また戻ってくる、もう何回も何回も回っているわけですね。これ私のカッパエビセン。これね、広島の中学生高校生に言ったって分かんないんですよ。私のカッパエビセン、はぁっての顔してますね。でも皆さん分かるわけですよ。やめられない、止まらない、カッパエビセンというコマーシャルがありました。もうホワイト選手を読むこと、学ぶこと、やめられない、止まらないですよ。さてですね、エレン・ジー・ホワイトが書いた証の文、横にしてこう重ねていきますとね、英語で私の身長よりはるかに高いですよ。彼女何十冊書いてるわけですからね、もうはるかに高いわけです。で、その中で私はなぜホワイト選手にこだわるのか、好きなのか、それはホワイト選手の中身が聖書そのものであるからです。天地創造から始まってですね、やがて天国に至るまでの、もうとにかく創世から黙示録まで内容は聖書を扱っているから私は好きなんです。で、私はよく言ってます。ホワイト選手大好き人間ですというふうに言ってます。ホワイト選手の本文、目次なんか除いてね、本文11冊4343ページあります。365で割りますと12です。ということは1日12ページずつこう読みますと1年で11冊全部読めるんです。で、私は牧師の現役の時だいたい6ページぐらいで言ってました。 2年かけて読むわけですね。定年退職しました。時間もできた。今度は1日12ページだというわけでですね、12ページ読むんですけど、本当に12ページ読んでいるのか、本当に読めているのか、はっきりさせようというわけで、こういうふうにしました。人類の曙の上巻1ページ、1月1日、12ページ数えて1月2日、12ページ数えて1月3日、ずっとそれを書いて12月31日まで書きました。ということは、今はですね、私、毎日同じところを、例年と同じところを読んでいるわけですね。さて、私がおすすめは、これは自然界の中で読むということです。各時代の希望上巻の中にイエス様が時間があればできるだけ自然界で父なる神様と交わられたということが3箇所書いてあります。時間があればですよ、もうできるだけ自然界で。で、私はですね、なんでイエス様は自然界にこだわったのだろう。神との交わりは書斎でもリビングでも寝室でもできるわけですよ。なんで自然界の中なんだろうか。じゃあ私も一つやってみようか。前の札幌教会の後ろに幌平川という川がありました。河川敷が広い、シャギも登ってくるいい川ですよ。季節になりますとスズランの花が咲く、鳥がピーチクパーチク、もう5月6月の風、こういう感じですよ。ヒューってですね、もう本当にいい気持ちですよ。でそしてそこでですね、椅子に座ってホワイト選手毎朝こう読んでました。日本ですよ、季節が変わってくるんですよ。ちょっと座って読むのは寒くなってきたな、じゃあ動こうというわけでですね、じゃあそれでこう持って歩いてあの橋の下に行ったら U ターンするってね、場所を決めて、やがてこう思いました。私は毎安息日講壇に立って説教するものである。私の発声発音が悪いから回収がよく聞き取れない、理解できない、そういうことは絶対にあってはならない。そのためには声を訓練しなくてはならない。訓練するとは何をするか、朗読ですよ。何を読むか決まってますよ。ホワイト選手ってこうなるわけですね。というわけで左手にホワイト選手、右手にシャーペン持ってですね、もう朝河川敷をずっと朗読をしながら歩くわけです。あまりにもいいところですから、いろんな人が朝出てくるんです。散歩の人、ジョギングの人、サイクリングの人、歌の練習の人、まあいろんな人が出てくるわけです。こちら変わっておりますから、朗読ですよ。私に挨拶をするおばさんが出てきたんです。おはようございます、またお勉強ですかとこう言ってですね、こんなものがこう降ってきました。札幌です、雪降ってくるわけです。ああもう寒い、もう、外はやめた。しばらくして人事異動ですよ。東日本教区教会活動部となったわけです。杉並の5階建ての古い、マンションを借りて入ったわけですね。コンクリートの箱ですよ。職場は東京中央教会の地下室ですよ。窓もない地下室ですよ。あっち行ってもコンクリート、こっちに来てもコンクリートですね。私は自然界の中でホワイト選手は読みたい。どうしたらいいんですか。高田の馬場で、山手線に乗り換えて、そして原宿を目指すわけですけども、2つ前の新宿で降りるわけです。そして代々木に向かって歩くんです。これ運動のためですよ。で、代々木を過ぎてしばらく行って右折します。大きな鳥居があります。どこですか。明治神宮ですよ。で、バックからホワイト選手を出して右手にシャーペン持って、そこで始まるんです、朗読ですよ。毎朝ですね、雨降らない限り毎朝もあの明治神宮の中朗読して歩くわけですね。変わってますね。私はこう思っています。変わっていることが罪悪であるならば絶対変わらない方がいい。でも罪悪でなければ変わっていていいですよ。みんな同じ考え、みんな同じことやる、誰も変わった人がいない、そんな人生味気がないですよ。というわけでですね、ホワイト選手朗読だ、明治天皇を祀っているところでナザレのイエスが 生ける神であると僕言いながらですね、すれ違う人が出てきました。東京の人は挨拶しません。なんか変わり者ってな顔してですね、こう通過しますね。で、こうなるばっかりじゃないんですよ。こうなることがあるんですよ。同じ方向ですね。私朗読やめないですよ。やめないですよ。私の朗読ね、10分間聞かされた人がいるんですよ。歩くスピードが同じだったらもうずっと聞かされるわけです。心の中でこう思ってました。これ朗読伝道であるとかですね、そういうのを思っておりました。さて、家庭の事情があって今年の4月に、長野県に引っ越しをしました。西軽井沢です。家の中から自然が見えるわけですね。まあここでは外に出る必要ないと思って、家の中で、読んでおります。1日12ページです。黙読ではない、安息日の講談のために朗読。私の12ページは約30分かかります。これ30年以上やってるわけですよ。かっぱえびせんですから。さて、毎日読んでおりますと、これはもう恵みや祝福があるわけですね。どういうことがあるか。1、聖書が分かるようになる。これ素晴らしいですよ。ああこういうことだったか、分かったということが年にたびたびあるわけですね。新共同訳四福音書212ページです。何が書いてあるか、もちろんキリストの生涯と教え、四福音書ですからね、キリストの生涯と教え、各時代の希望3巻合わせますと1169ページですよ。まあもちろんね、字の大きさは違いますけれどもね、212ページと1169ページですよ。聖書これ2000ページないわけですね。ホワイト選手4343ページですよ。というわけで聖書には、ここのところは書いていない、そこがさらに詳しく書いてあるということですね。分かったということになるわけですね。では具体的に例を見ましょう。ヨハネの福音書4章を開けてください。4章の46から54です。イエス様の言葉、イエス様のなされたことが書いてあります。見ましょう。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さてカファロナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行きカファロナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下って行く途中、しもべたちが迎えに来てその子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。イエスがユダヤからガリラヤに来てなされた第二の印である。イエス様が人々の必要に応じられるというですね、まあ一つの例がここに、書いてあります。ここを読んで私はこれはちょっとおかしいと思うところがあるんです。おかしいというのはね、笑う方のおかしいじゃないですよ。これちょっと変だと。 牧師川越はこの記事を読んでどこをおかしいと思うのでしょうか。これはおかしいと私は思うんですね。この出来事、場所はどこですか。書いてありますよ。カナですよ。役人の家はどこにありますか。カファルナーモですよ。カファルナーモからカナまで来てお願いをしたわけですよね。聖書地図を見ますとこの距離はすぐ分かります。ここカナ、カファルナーモ、もうすぐ分かるわけですね。さて、昨日の午後1時に熱が下がりました。私はこれがおかしいと思うんです。いいですか。子供死にかかってんですよ。午後1に帰りなさい、息子は生きるって言われたわけでしょ。息子は大丈夫だろうか、大丈夫だろうか。1時に出発をすればですね、その日に着くんですよ。だから今日の午後1時に熱が下がりましたのはずだと。なんで昨日だろうか、おかしいと。まあちょっと変わっている川越は聖書を読んでこんなのがおかしいと思ったりするわけですね。おかしいと、昨日の午後1時ではなく今日の午後1時のはずだ。さて、息子が死にかかっています。早く会いたいでしょう。行けば夜に帰れるわけですよ。さて、霊感を受けた各自の希望、上巻239ページこう書いてあります。そのものズバリですよ。彼女はこう書いてます。カナはカペナームからそんなに遠いところではなく、この役人がイエスと面会した後その夜には帰りつけるところだった。もう距離からこれは出てくるわけですね。だが彼は家路を急がなかった。彼がカペナウムに着いたのは翌朝になってからだった。でそれで私はですね、そうか、分かった、翌朝着いたから昨日ですよね。さてですね、彼がいつ家を出たかは分かりません。そして1時前にですね、イエス様に会ってお帰りなさい、一日で往復できる距離ではないです、これは。というわけでですね、カペナウムからカナ、全部上りです、これは。全部上り坂です。私は実際に行きましたから、聖地旅行で。でカペナウムからですねカナに行きました。歩きではありません、聖地旅行ですから。マイクロバスですけどもね。というわけでですね、午後1時にね、帰りなさい、ああ息子息子、普通通り行けば帰れるんですよ。でも1日で往復できる距離ではありませんので、途中で休憩寝たりしたんでしょうか。翌朝帰ったというわけですね。でそれで私はそうだったか、分かった、疑問が解けたわけですね。ホワイト選手何回も読んでおりますと、そのホワイト選手の中からアイデアが与えられて、説教ができてくるということがあったりするわけです。ではもう一つ考えましょう。ダビデとゴリアテの一騎打ちの場面です。これはですね、皆さん方が聖書物語として子供に教えたことがある人はたくさんいらっしゃると思います。ダビデとゴリアテの一騎打ちですね。ダビデが石投げを使って石を投げたところ、それがゴリアテの額に命中して、あの男が倒れたわけですよ。でダビデは刀を抜いてですね、彼の刀を使ってジバーッとこう首切ったわけですよね。で私たちはその物語をよく知ってるわけですね。ところがちょっと変わった川越はやっぱりね、おかしいと。なんで額に当たるんですか、石が。でこれをね、学生時代、学生に言います。そりゃダビデのね、石投げの腕が良かったからだよっていうわけですね。で私がね、違う違う、そういうことじゃないと。 目に当たった、鼻に当たった、口に当たった、だったらわかると。どうして額に当たるかということですよ。サムエル記上17章4節から7節。サムエル記上17章4節から7節。新共同訳454ページ。ペリシテの陣地から一人の戦士が進み出た。その名をゴリアトといい、ガトの出身で背丈は6アンマ半、頭に青銅の兜をかぶり、身には青銅の5000シケルの重さのある鱗とじの鎧を着、足には青銅のすね当てをつけ、肩に青銅の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗織り巻き棒のように太く、穂先には鉄600シケルもあり、彼の前には盾持ちがいた。はい、ここに書いてありますね。頭に青銅の兜をかぶりですよ。でダビデがシュシュシュシュシュシュ、えいって投げました。石がカーンと兜に当たってポロンと。カゴイはこう考えるわけですよ。口に当たった、目に当たった、鼻に当たったのは分かると。なんで額に当たるのか。頑丈なね、鎧をつけて兜をかぶってるんだ。石はカーンとなるはずだ。で、皆さん、子供たちに聖書物語どういうふうに教えてるんですか。額に当たったのよ、こう言ってるわけですか。と私はね、これはおかしいと、当たるはずがないとこう思っていたわけですね。さて、霊感の言葉に書いてあるわけですよ。これはですね、人類の曙下巻322ページ。ゴリアテの怒りは極みに達した。彼は激しい怒りに燃えて、彼の額を保護していた兜を押し上げて、敵に恨みを晴らそうと走り寄った。エッサイの息子は敵に立ち向かう用意ができていた。カブトこうしてるわけでしょ。おそらくやっぱり視野が狭くなりますよね。相手子供ですよ。刀も槍も持ってないんですよ。もうカブトはいらないと思ったのか、まあちょっと前が見えにくいからと思ったのか、さっとこう押し上げたわけです。額に隙が出た。名人です。相手はシャシャシャシャシャシャ、ってね、ガーンで命中、もう一発でバラーンと倒れたわけですね。で、首がちゃんとこう切られた。これが霊感の書に書いてあるわけですよ。で、私はこう思います。おそらくこれはエレン・ホワイトが幻を見せられて、見ないとこんなの分かんないですからね、幻を見せられて、それで書いたのであろうというふうに、考えています。聖書が分かるようになる、もうこれは大いなる祝福です。2番目、ホワイト選手読んで学ぶと受ける恵み祝福、2番目、正しい信仰に導かれる。私がホワイト選手の中から知ったことを、皆さんにお伝えしたとします。それであれば別に私はいなくてもいいわけです。同じ本を皆さんが読めるからです。そうすると神様が直接にあなたに働きかけて教えてくださると思います。私は別にいなくてもいいわけですね。というわけでですね、一番できる、信頼できる神様が導いてくださるというわけでですね、これは受ける恵み大きいですね。3番目、信仰生活に励ましや力が与えられる。もう私ね、もう転勤でどこに行ってもこう言ってきています。問題のない人生はありません。どんなに神様信じても、この罪あるようではみんな問題を抱えるわけですね。もう問題のない人なんかいないわけです。今ないですか？心配しないです。もうすぐ起きますから。もう問題のない人生なんかないわけですね。さて、これは罪ある世の中ではもう仕方がないことです。さて、そのような私たちに神様が導いて、そして乗り越える力を与えてくださる。これはもう素晴らしいですね。ホワイト選手を呼んでいてですね、気がついたらもうどんどん私書き取ります。 疑問質問もうボンボン出てきますよ。もうそれも場所を書き取る、分かった、素晴らしい約束だ、力を受けた、もうどんどんどんどんその、書き取るわけですね。そしてその中でもうこれは大切だと思ったらカードに書き取ります。でそしてなあこれも大切だ、カードに書き取る、カード集めたらこの厚さになったんですよ。何百ページありますよ。というわけでですね、もうこういう宝があるというセブンス・デーは本当に祝福されていますね。そしてこの中に神様の約束がいっぱいありますけど、またその中でも特別に素晴らしい約束を47選びました。でそれをですねカードにしたんです。ホワイト選手約束カード、これカードですからね、日めくりカレンダーのようにこうできるわけです。今日は何日ですか？難しくないですね、13日ですよ。はい、ではね13ページこういうことが書いてあります。どんなに嵐が激しくてもイエスに向かって主よ助けてくださいとの叫びを上げる者には救いがある。今日の主語の瞑想の言葉に、それを書きました。あなたに嵐は来ますか？もちろん来ますよ。どんなに嵐が激しくてもイエスに向かって主よ助けてくださいとの叫びを上げる者には救いがある。明日になりますと1枚開いて14ページ読むわけですね。そしてその日のところをですね3回から5回朗読をするんですよ。朝明けてですね、長いのがあるからですね、それ5回はちょっと時間がかかるので、まあ、3回から、そして祈ります。神様この約束を感謝いたします、私この約束信じます、アーメンと言って私の一日が始まるわけですね。主を助けてください、遠慮なく言ってください。もう私いろんな時に言ってます、主を助けてください、主を助けてくださいってね。イエスに向かって主を助けてくださいとの叫びを上げる者には救いがあるって約束されているんですよ。もう遠慮なく言いましょう。今日は皆さんに真の SDA になっていただきたく、いただきたく思い、このようなメッセージにいたしました。証の踏みがなければ SDA にいる必要なしですよ。アメリカのセブンステの人そのように考えるわけですね。セブンステが証の上を持っているってこと、これはもう特別な民であって素晴らしいことですね。皆さん真の SDA になってください。我々は大きな光、聖書を持ってますけどね、小さい光を持ってるんですよ。小さくても光ですよ。私たちはですね大小を持っているわけですね。もしセブンステアドベンチストが証の踏みはあまり用いなくなる、またその教えに従わなくなる、そうするとうちの特徴がどんどん薄れていきます。うちの特徴が薄れますと他の日曜教会と同じようになってしまうわけですね。これ間違いないですよ。証の踏みがなければ SDA にいる必要なしとまで言われているんですから、証の踏みの存在意義は大きいと思います。ホワイト選手を読み学び従うこと強くお勧めします。今日その決心をなさってください。